石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報までスマートフォンの幅広い情報を発信する番組です。
松代さん、
はい、
私、たまに、いろんなメディアから取材を受けることもあるんですけども、
はい、
ここ最近ちょっと多かったのが、海外でスマートフォンをお風呂に入りながら使っていて、どうやら感電死してしまったらしい話について聞かせてくれという案件が非常に多くてですね、先週も数件あったという感じ。先週はちょうどアメリカでそんなことがありまして、で14歳の子が亡くなったらしいということで、そういったニュースを取り上げるメディアが多かったんですけども、こういった話、世界中でちょくちょくありまして、中国でもあったりしましたし、ロシアとかそういうところもあったりしてました、結構ね、頻繁に起きてるようですね、防水スマートフォンに最近増えてきましたけども、とはいえやはりこう充電しながら挿した状態でお風呂の中で使うってことは想定されてないですし、充電でなくても ね、やっぱりね、そういったことは危険なのかなという感じなので、ラジオ聞いてる皆さんも、そんなことはしないと思いますが気をつけていただきたいなと思いますね。
なんか日本って食べ物でも何でもそうですけど、注意書きにお湯を沸かす際は火傷にご注意くださいという、ちょっと直接的ではないんだけれども間接的に注意してねっていうようなこと結構書いてあるじゃないですか、細かく、でもまさかそのお風呂場で充電はってことは書いてもないし、あんまりイメージわからないですね。
もしかすると書いてあるのかもしれないんですけど、
書いてあるんですか、
説明書、最近薄くなってますけども、あそこよく見ると書いてあるのかもしれないですし、そういったこともありますし、なんとなくね、やっぱり、そういった電気のものっていうのは水場で充電するってかなり危険なんだろうなってことは頭にあると思うので、逆にね、そういった若い世代とかっていうのはそこに気づかずにやってしまうのかなっていうところもあるのかなってことですね。
本当に命取りになってしまうのでね。
そうですね、やはりスマートフォンは正しく使いましょうという感じですかね。
はい、石川さんの役目としてもね、これからもちょっと言っていかなきゃいけないことですね。はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
はい、先週に引き続き LINE の事業戦略について聞いていきます。お話が面白くて聞きたいことがかなりありましたので、思わず2週にわたってしまいました。
はい、実に楽しそうに話していたのがよくわかります。
はい、それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
勢いを増す LINE の新事業戦略。6月15日に事業戦略発表会 LINE カンファレンス2017を行いました LINE 株式会社より、先週に引き続き取締役の増田淳さんをお迎えして LINE の新事業についてお話をお伺いする後半戦です。
引き続き
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
というわけで、先週LINE の新戦略として、クラウドプラットフォームのクローバーと、あとスマートスピーカーのウェーブについていろいろお話聞きましたけども、私一つ気になっているのが、 LINE という会社で結構その壮大な AI プラットフォームってできるものなのかっていうところがちょっと気になっていて、実際その開発体制とかどんな感じで動いてるもんなんですか？
もともと我々 LINE の前はネイバーという検索サービスを作っておりました、私もですが、今回のこの AI というものですね、これ2つあると思ってまして、コミュニケーションということとレコメンドですね、 この2つが、まあ、非常に重要だと思っています。でコミュニケーションに関しては LINE がずっとやってきました、うん、でレコメンデーションというのはまさにサーチに近いんですね。ですので技術的にはこの2つが中心となっていると考えてますので、この中で、まあ、LINE の持っている今のテクノロジーだとかノウハウデータというものと、あとはネイバーですね、が持っている、まあ、この辺も技術とかデータ、こういったものっていうのを合わせてクローバというプロジェクトは進行しています。
その点で言うと、あとその日本語の会話っていうのも結構難しいと思うんですね。おそらくその Google とか Apple とか、まあ、Microsoft って、まあ、ある程度英語圏のベースがあって、英語のサーチとかでまあ膨大な情報があるからこそ、まあ、今のサービスが提供できていると思うんですけども、とはいえまだまだ未熟な部分も多々あるというところで言うと、英語圏であんなに頑張っても未熟にもかかわらず、その日本語圏で LINE がどこまで頑張れるのかっていうところもちょっと気になるんですけど、その辺どうですか。
これ今回我々は日本と韓国でやるという明言をしてます、うんうん、でこれはやはり集中することが大事だと思ってるんですね、うんうん、いろんな言語、確かに非常に英語圏でのチャレンジで魅力的なんですが、やはり我々はまずはこの日本と韓国で今回のクローバプロジェクトを、まあ皆さんに使っていただくということが大事だと思ってますので、大事なのは広げることよりは集中度だと思ってます。これはどういうふうに学習の時間を過ごさせるのか、どういうふうなデータ量を持たせるのか、これがまさに肝なんですね。ですのでここは我々が今まで持ってきているデータもそうですし、新たに追加するデータも含めてですね、今いろいろな AI の精度っていうのを上げていってると。
実際こうみるみる上がってるもんですか、精度はどうですか。
試行錯誤ですね。一喜一憂と言った方がいいかもしれませんが、例えばクオリティが上がったなと思ったところでいろいろなものをまた入れていくとですね、今度は精度が少し下がってしまうとかっていうこともありますし、日本語の楽曲には強いんだけれども洋楽には少し弱かったりですね、これ例えば認識の問題だったり、でこれはなんで弱いかというと、日本人の英語の発音がなかなかどうしてっていうような発音を皆さんされるので、それにどこまで対応させるのかとかっていうのも含めて、これはもう一喜一憂試行錯誤でやってますが、ただ一歩一歩進んでるのは間違いないですね。
その点、あとそのスマートスピーカーってその実際にまあ、ね、ユーザーがわーって買ってきて喜んでつけたりするんですけど、はい、うんうん、まあ、最初のうちはあだこうだこういろいろやるんですけど、はい、だんだん飽きてきて、はい、まあ、使わなくなるケースってあると思うんですよ、うんうんうん、そこのこう飽きさせない工夫とかって何か考えられたりしますか。
そこがまさに一番だと思ってるんですよね、うん、例えばいろいろな機能スキルが使える、うん、何十万でも何でもいいんですが、うん、使えることでその飽きないっていうのが生まれるのかどうかでいうと、そこじゃないかもしれないと思っています。で、一つのアプローチとしてはコミュニケーションっていうのをどこまでそこに入れていくのか、うん、日常的にそもそもやっているもの、回数も多いものをどこまでそれに入れていくかなんですが、それでいうと我々はLINE という皆さんに毎日たくさん使っていただいているサービスを持ってますので、うん、この LINE というものをクローバーだったりウェーブという、まあ、スピーカーと、まあ、連携させることによって、これは自分初ではなくて、例えば友達とか両親とかいろんな方初でそのスピーカーだったりこう AI を起動するというのが、まあ、生まれるんじゃないかなというのが一つ考えとしてはあります。でちょうど今開発も進めてますが、クローバーとかウェーブに関して言うと LINE を読み上げてくれるのは当たり前なんですが、それに対して音声で答えるということも今チャレンジをしています。でこれ非常に難しいことをやろうとはしているんですね。ただこの LINE というものを開発している会社だからこそ、ただ単にクラウド AI にスマートスピーカーにメッセンジャーをつなぎ込むんではなく、自分たちで両方持ってますから、うん、どうやったら最適な体験を与えられるのかと、なかなか難易度高くて大変そうに今現場はしてますが、ここをまあ追求できる強さがあるかなと思ってます。あともう一つは、前回少しお話にも出ましたが、ある種その愛情が持てるかとか愛着は持てるかっていうのも非常に大事なんじゃないかなと ただ単に新しいリモコンをそこに置いてるのか、パートナーを置いてるのかにも差があるかなと。でリモコンだとすればコマンドを、まあ、テレビ消してとかエアコンつけてとか電気教えてって、これどちらかというと今のスマートスピーカーのベースとなるものですね。でこのベースはそんなに差が出ないんだと思います。大事なのはその上に何があるかと、喋りかけたくなるかとか、気になってしょうがないとか、みたいなことなのかなと。これ少しこう話がずれてしまうんですが、家で例えば、奥様がいらっしゃると、奥様がいらっしゃって旦那様がご自宅に帰られた時に話が全て噛み合ってるかというと、噛み合ってないことの方が多いんじゃないかと。
まあ、うちはそんなことないですけど、
まあ、うちもそんなことないんですけどね。
世間的にはね、
世間的には
二人とも否定ですか。
そんなことないです、噛み合ってます。はい、
でここのズレっていうのがある種家族であったり居心地の良さであったり、話しかけたことに対して全てイエスと答えてくれたりするっていう関係は、やっぱりそこには愛着とか愛とかが生まれないんじゃないかなと。ちょっとずれてるぐらいがちょうどいいかなと。例えばマイクロソフトのリンナありますね、はいはい、リンナもちょっとずらすというか勝手に答えてきますよね、話題をどんどん切り替えていくんですけど、この切り替えてる感がこうなんでしょうね、若い子に振り回されるおじさんっていうある種の喜びをこう誘発してるんじゃないかなというのも考えていて、だそういったところをどうやってこの AI デバイス、スマートデバイスに生かしていくのかっていうのは、表現とか体験のところですが非常に大事だなと思っています。その飽きさせないっていう一言で言うんです
ね。 AI のそのデバイスのよく考えられてるなっていうのが、要は賢さアピールはダメなんですよね。ユーザー、人間が高いレベルを求めるとそこからこう期待値がどんどん下がっていくので、でペッパーとかもなんだかんだ言ってその小学生ぐらいの大きさとか、老婆もこんなちっちゃいからっていうので多少ずれたことを言ってもそれが許されるというか、それが愛着に変わったりするので、まさになんかその辺のこうね機微というか、そこをつくことによってまあなんとかねこう存在価値が出るのかなという感じなんですかね。そうですか、
まあ、チャレンジですけどね。今すぐそれができるかどうかは分かんないですが、
難しいところですよねそれっていうのはね。
ここにチャレンジをしていくことは意味のあることなんじゃないかなとは思いますね。
そうですね。これ、まあ、今回そのスピーカーなりとかっていうところで、まあ、いろんなパートナーシップ企業とか組んでたりしますけども、この辺の進み具合ってどうですか。
まさに今我々が作らさせていただいているクローバというプラットフォームに対して、一つ我々がショーケース的に自社で作るものっていうのが、まあ、一個あると、
はい、
で我々大事だと思ってるのは、我々だけがデバイスを作り続けるっていうのはちょっと違うなと思ってるんですね。クローバが全環境に入っていくためには、パートナーの皆さんがクローバがいいなと思って使っていただかなければいけないというのがあるので、例えばソニーモバイルコミュニケーションズさんであったりとか、タカラトミーさんであったり、まあ、トヨタさんもそうですね、ファミリーマートさんもこの間発表しましたし、はい、まあ、LG さんとか、いろいろ名だたるパートナーの皆さんに今クローバで何ができるのかっていうのをご一緒に、どちらかというとこうサードパーティーという形ではなくてセカンドパーティーぐらいですね。どういうふうなこうデバイスだったら、我々のクローバーが生きるんだっていうのもそうですし、クローバーがこういうものなのでこういうふうな商品企画しませんかとかっていうのも含めて今ご一緒させていただいてると。
それそういったいろんなプロダクト今後出てくると思うんですけど、ユーザーとしては、まあ、LINE って1アカウントを持っていて、それぞれのスピーカーなりにアカウントを設定していくものなのか、単にその自分のスマートフォンと Bluetooth でつながって出てくるものなのかっていうと、どっちになるんですか。
ですね、LINE の ID というものがありますと、はい、でこの ID を使っていただくっていうのが非常に大事なところです、はい、記憶をこう継いでいくためには、はい、でこの LINE ID とは別にクローバ ID アカウントというのを、今回新たに作ろうとしています。で LINE ID でクローバアカウントを、まあ、認証してもらって、はい、このクローバアカウントでさまざまなデバイスを 同時につなぎ込んでいくイメージですね。スピーカーでも、例えばおもちゃでも車でも全てのものを、紐付けていくと。なのでスピーカーが2台つながることもあるかもしれません。
でじゃあユーザーがそこにいるっていうスピーカーに対して自分が何か声を発することによって今ここにいますよっていうのは分かってここで話が成立するみたいな感じなんですね。
はい、あの物によってはそのスマートフォンとの認証みたいなことも入れていくかもしれませんけど。
うん、あとそのGoogle とかに話を聞くとやはりその、Google はスマートフォンでサービスを提供してくるからこそ、その会話のノウハウも溜まっていくし、テキストの会話での、ノウハウも溜まっていくみたいな感じだと思うんですけど、 LINE の場合はそういったこうスピーカーだけではなくスマートフォンに AI プラットフォームを対応させて何かやるってことは考えてないんですか？
考えてます。スマートフォンも一つのデバイスだと当然思っておりますし、我々はスマートフォン生まれの会社ですので、一番多くのユーザーがいるのはスマートフォンですね。ですのでこれを、どのタイミングでどういうふうに提供するのかは戦略上非常に重要なことだと思っています。ですのでそこは考えてはおります。
そのスマートフォン向けのアプリなりサービスになるとやっぱり Google アシスタントもいたりとか、Apple の Siri がいたりとかっていうところで、もろ競合しますよね。そこっていうのは何か秘策はあったりするんですか？
これ毎回なんですよね。我々はよく言われるんですよね、もっと楽な戦い方あるんじゃないのと。例えばもうクラウド AI プラットフォームを我々は開発をしませんと、既存のジャイアントたちが作っているものに対してナンバーワンアプリケーションとして参入させていただく方がなんて楽なんだろうということを取材とかでもですね聞かれることもあるんですが、ただそれはもうずっと前から我々はそうであって、例えばGoogle さんだったり Apple さんが OS を持ってらっしゃって、デバイスを持ってらっしゃって、でなんならそこにメッセンジャーもついていて、でいつの間にかスタンプもなぜか始まっていたりとか、っていう中でそこに対して私たちはよりユーザーの皆さんにお使いいただきやすいもの、使いたくなると思っていただけるものを提供して、ある種のそうですね、ドン・キホーテ的なこう姿勢というか、でその中で運よくジャイアントキリングができているんだと思うんですね。でそれは我々 LINE という会社のある種こう持っている姿勢とか DNA みたいなもので、やっぱりチャレンジがしたくなってしまうんですよね。自分たちだったらもっといいものが作れるんじゃないか、もっともっといけるんじゃないかっていう思いがすごく強い会社でして、ですので今回もまたドン・キホーテ的に無謀のあるチャレンジと言われてますが、やらさせていただいている。ただ過去やってきた自信も経験もありますので、そして少し考え方見る場所も違うのかなと思っているんです。先ほどのお話ではないですけど、どういうふうにテクノロジーもそうだけれども、それ以外でどういうふうなサービスで良いと思っていただくのかっていうのが大事だなと思っている会社ですので、そこで今回もチャレンジかなと思います。
これ実際その多分増田さんの中でこうね、クローバーのプラットフォームこうしたいっていう多分理想の形があると思うんですけど、これ現状で言うとその理想系のどれぐらいの割合喋ってることになるんですか？まだまだいろいろと隠してることがあると思うんですけど
隠してる、
それで言うと隠してますね。
まだ隠して
る、隠してますね。隠してますし、まだ考えてもいますね。
そこはまだ答えが見えてないっていうのもあったりするってことですかね。
これは物を作るとき、物を考えるときに、私もそうですし、LINE という会社はそうなんですが、いきなり完成形があるわけがないと思ってるんですね。いくら完成形だという想像をしたとしても、それが答えなわけがないんですね。まずコアな部分はここだよねっていうことで、まずやり始めて走りながら考えることが一番柔軟ですし、スピードもありますし、確率論的には高いんじゃないかなと思ってずっとやってきてますので、今回もそうですね。
それでいうと LINE っていろいろと失敗したものも多いのかなって気もしますし、はい、まあ、失敗と分かった瞬間にやめるのも早いなっていうところがすごいなと思うんですけど、はい、あれはどういった気持ちでやられてるんですかって言い方がいいんですけど、
あのちなみに失敗しようと思ってやったプロジェクトは一個もないんですね。
はい、
でその中で必ず勝ち筋とかっていうのはこう仮説を持ってやるんです、うん、ただその仮説検証を何回りかした時にこれはちょっと違うなと、根本的にこう方向性を変えなければいけないんじゃないかということがあれば、それは躊躇なく事業はストップするべきだと思っているんです。で我々は小さいサービスとか事業をやるためにこの会社があると思っていないので、必ず数百万人もっとですね、1000万人とか2000万人何億っていうユーザーの皆さんにお使いいただかないと我々の中ではプロジェクトが成功してるという判断はできないんですね。でそれもあるのでこう矢継ぎ早に出しては、閉じてっていうこともあるんですが、ただ一つ社内でも言ってるんですが、これ新卒が入った時にも言うんですが、失敗しなさいと、本気でねと、なぜなら経営陣が失敗ばっかりしてきたから大丈夫だと。基本こうサービスを成功させるんだとすれば、失敗した後にまた次のチャレンジをすれば、いつかは成功するんじゃないかと、確率的にはですけどね。なのでその考えでやっているので、実は例えば以前フードデリバリーサービス、
そう聞きたかったんですけど、そのフードデリバリーやってやめて今回 LINE デリマになりましたけど、あれって何がダメで失敗で一回閉じて今回何を改善してデリマになったのかって、その辺を、
フードデリバリーのニーズというのは非常に強いと思ってたんですね、うん、はい、でスマートフォンだとさらにいいであろうと、うん、で確かに我々LINE WOW という、はい、フードデリバリーサービスを過去に立ち上げたんですが、うん、確かにニーズはあったんです、うん、ただ LINE という会社で見た場合一気に広げられなかったんですね。
うーん、かなり限定でしたもん ね、
はい、全国で広げたかったんですが、うん、このスピードでやっていくと3年ぐらいかかってしまうと、
うん、
でその勝負をその体験を今ユーザーに与えるべきではないという判断をしましたので、フードデリバリーにニーズがあることは分かったと、うん、ということはもう少し広げられる方法を考えたらいいんだということで、うん、今LINE WOW の時には、まあ、体制はやめましょうと、
はい、
でほぼその足で今回の、まあ、パートナーである手前館をやれてる夢のマッチ創造委員会さんと、はい、うん、まあ、お話をさせていただいて、まあ、今株主にもならさせていただいて、はい、私も役員でもあるんですが、この中でやることが一番効率的に一番いい体験をユーザーに与えられるだろうということで、今回改めて LINE デリマというサービスを、これも夏開始ということで今準備をしてますね。
あと過去に EC もやりつつまた今回 LINE ショッピングという形になってますが、こちらは何がダメでどう改善されたんですか。
まあ、ショッピングはいろんな要因はあるんですね。 LINE というプラットフォームともう一つ EC のプラットフォームを持とうとしてたんです、
うん、
同格の、
はい、うん、同格ので
、なのでアプローチの仕方としてはちょっと LINE から距離を置いたんですね。
うーん、
でそこに B も C も含めて全部入れてみたんですが、当時で言うとそこに力がかけきれなかった、
うーん、
他のものがたくさんありましたので、やるんであればもっと踏まなければいけないけれども、ちょっとこれは違うねと、うん、いうことで実際のサービスの終了よりももっとかなり手前でこれはちょっと注力から少しずらしましょうということで判断をした経緯がありますね、うん、でその中で今度はやはりでもプラットフォームとしてはその中でコマースをどうしていくのかって、ね、非常に重要なことだと思ってまして、はい、考えさせた結果今回のゲートウェイに徹したらいいんじゃないかと、
うん、そうですね、
いう結論に対して今回またチャレンジをさせていただいていると、
うん、なるほど。いや非常に私聞きたいことが全部聞けてすっきりしてるんですけど増代さんここまでの話聞いてどうですか。はい、
そうですね、1ユーザーとしての、まあ、率直な感想なんですけれど、私 LINE がここまでやるって正直思ってなかった。
正直ですね、
はい、それがまず一つありました。例えばもう LINE って今コミュニケーションツールとしては 生活必需品とまでも言えるぐらい広まっているじゃないですか、
うん、生活インフラですよ、ね、
本当にそうだと思うんですよ、まあ、私もこの LINE によって家族とのコミュニケーションが増えたっていうのは一つあったし、うん、あとは最初は違和感あったんですけど今じゃ LINE で仕事の連絡が来るっていうことも当たり前になっていて、まあ、そういった部分とあとこれはもうお話にも出てきましたけど愛着を持つっていう、うん、そのまあ、ある意味一つのこれはポイントだと思うんですけども、まあ、そういう意味では非常に我々の生活の中に入っていくことがお上手なのかな LINE はっていう風な感想があります。なので、まあ、そういった点で今後その、まあ、元々ユーザーも多いわけですしそこからどういうものを展開していくかっていうのも見ものだなというのをすごく感じました。非常に楽しみにしたいなと思います。
それでは最後にじゃあ増田さんリスナーに向けて何かメッセージお願いできますか。
はい、まあ、LINE というものはまさに皆さんのこうコミュニケーションというものになってきていると思います。でその中で少し前5年前6年前であれば電話とキャリアメールを使って皆さんコミュニケーションを取ってきたかなと。でその時はきっとこれが必要だっていうのは思ってなかったんだと思います。 LINE のようなものが、うん、で私たちがやるべきことはそういった振り返ってみた時にあれが私たちの生活を変えたターニングポイントだよねと、うん、その時はよくわからないけれどもというものをいくつ作れるかが私たちがこうチャレンジすることかなと思ってますので、LINE は引き続きそういうことにもチャレンジをしてまいりますし、今回のクローバという AI も振り返った時に5年後振り返った時にあそこがって言っていただけるように頑張っていきたいと思いますので皆さん応援よろしくお願いいたします。
はいね、まず夏の先行版を楽しみにしたいなと思います。
間もなくです。
はい、2週にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは LINE 株式会社取締役の増田淳さんでした。以上特集勢いを増す LINE の新事業戦略でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディアエンディングです。
はい、LINE のスピーカーウェーブですけども、はい、まあ、14日から先行予約始まってまして、で、まあ、実際まあ周りのライター陣とかも結構予約しているようなので製品がまあ、ね、出荷された後というのはまあいろんな記事が出てくるのかなと思いますので皆さんチェックをしておいてください。
はい、番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川進のスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが。
はい、来週ですけども総務省の方をお呼びしたいと思っております。ね、MVNO ですとか SIM ロック解除ですとか、まあ、その辺について詳しく聞いていきたいと思います。
ラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川進と
松代ゆうきでした。ゆきなはんらん。